主の年2025年6月15日の主日礼拝をただいまから始めます。礼拝を始めにあたって皆さんで主に賛美を捧げましょう。支障ない方はご起立して賛美をお願いいたします。新聖歌209番慈しみ深き。それではただいまから司会者がお祈りをいたします。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛もて導きたもう。世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたまわん。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。あなたこそ我々の主、私の神です。あなたを置いて私たちを救い得るものはありません。たとえ親しい友達が私たちのことを裏切ったとしても、あなたはそのことをすべて知っておられ、何倍もの祝福を私たちにお与えくださいますから、ありがとうございます。私たちが日々の苦しみや悲しみに覆われることがありませんように。すべてはあなたのご計画の中にあります。私たちにはいろんな計画があります。自分で立てる計画、あるいは人によって立てられる計画、さまざまな計画によって私たちは自分を導いていますけれども、すべての計画はあなたの御胸に修練されますから、私たちが決して恐れることなく、慌てることなく、あなたの計画にすべて合わせることができますように。人の思いはいくつかあっても、すべてあなたの御心がなりますから、私たちが今あるこの現状を嘆くのではなく、あなたが私たちに何を期待しておられ、 何を計画しておられるかを悟ることができますように。あなたは大きいことから小さいことまで全て知っておられます。私たちの悩みも悲しみも全て知っておられます。どうか私たちがあなたから慰めを得て、あなたの愛に触れることができますように。この礼拝の日を感謝いたします。私たちがこうしてあなたの御心、御言葉を聞くこの機会を与えられていることを感謝いたします。どうか私たちの心を開いてください。私たちの耳があなたの御声に聞き従うことができますように。一人一人の心を、そして目を、そして耳を開いてください。あなたにすべて委ねます。この日を期待しております。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは引き続きまして子供賛美の時を持ちましょう。主の祈りです、プロジェクターの方にも映し出されております。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの仕事の糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。はい、それでは子供の賛美の時を持ちましょう。僕の心の中か、
彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの、いいです、私がやります、はい、 キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。さてどこの箇所でしょうか。
使徒の働き
2章38節素晴らしい、はい、使徒の働きにある言葉です。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。使徒の働き2章38です。まあ、これペテロがどんな場面で言ったんだろうか、どうして誰に言ったんだろうか、もしそれをのぞみちゃんが知っていたらびっくりです。びっくりすることではないか。知ってる、はい、それ今日お話ししますね。今日お話しするのでよく聞いておいてください。はい、暗唱聖句皆さんで一緒に言いたいと思います。もう一度私がお読みしますので、最後まで読みます。続けて言ってください。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。使徒の働き2章38節では皆さんで一緒に言ってみましょう。3、はい。まだあと2回ありますので覚えていただければと思います。もっと隠します。隠しにします。
はい、先生ありがとうございました。それでは引き続いて、先週に引き続いての渋谷知恵光姉妹からの証しをお願いいたします。お願いします、姉妹。お願いします
。あ、リコなの。リコ。困ったな。
このまま言います。おはようございます。
おはようございます。
私、日本に来てもう30年。立つところになります。1966年に来たので来年でちょうど30年で、この教会に来て28年です。そしてこの教会に来ていろいろな楽しい、何て言いますか、奉仕がありまして、一つはちびっこクラブ、マザーズクラブのお菓子作りの応援でした。そしてジュリさんの英会話クラス、たくさんの生徒さんがいましたので、そこでそのイングリッシュクラスの会計もやりました。はい、そして主人も、役員としてまた礼拝の司会も、そしてちびっこクラブのリポートを、戸川さんからもらいまして、それをホームページに載せてありました。そして秋夫が高校3年生の時に洗礼を受けたっていうことを、小森先生を通して受けました。本当に大きな喜びが来ました。そういう中の大恵みの中で、私たちは励まされて生きてきました。主人が2年前に9月の時にもう退職して、これから年金で生きていこうとしてたとだったんですけれども、その年金の申請は9月にするということだったんですが、それでちょっと主人がめまいをして、ジム通っていたのを体操をした終わったあと階段から転んでしまい、そういう大変な事故に起きちゃって、頭の骸骨骨折と、そして 脳出血して脳梗塞にもなってしまいました。そういう時に私がすごい大きなショックで目も真っ白のところで、看護婦さんがもう入院しますので、もうあなたのご主人とはここで別れです、主人と別れですって言ったのは、もう本当にすごい大きなショックで、イエス様主人を生かせてください、癒してくださいと祈りばかりでした。そして私が主人と共に一緒にもっとお話しするべきだったのに、私はそういうことをできなかったところをもう許しくださいと、で私は裁きの中に走っていました。それで長谷部さんや天野さん、マク先生に励ましのお祈りしてもらったり、本当に私の足となり、そして私はもう車に乗るのにも怖くなってフラフラしていたところでしたので、買い物とかいろいろ助けてもらいました。そしてその間に私はもう、精神科の病院に予約取ろうと思っていましたけれども、精神科ではもう予約はいっぱいいっぱいで、あと2ヶ月でまた電話してくださいと言われたので、それで内科からお薬をもらいました。どうせかというと私はもう眠れなくなってしまってたから、もう2ヶ月間ぐらい眠れなくなってて、それで内科から、睡眠剤と安定剤、そしてうつ病の薬ももらいました。その薬が強くて私はもうノイローゼになってしまい、その薬の副作用だと精神科で後で分かったのですね。それで精神科からお薬もらってましたけれども、でもそれを持って帰った夜に私が大パニックになっちゃって、その時に町がうちにいたから町に助けてもらい、救急で精神科の病院で入院しました。入院した時はもう財布も持ってないし、携帯も持ってない、何の入院の準備もしてない、本当に町がその入院のための持ち物を買わねえいけない、急いでせんといけない、自分はまた東京に戻らないし、本当に教会に来て戸田明子さんと出会って、そして明子さん久しぶりに会ったから明子さんが手伝ってあげて買い物をしてくれました。その後多量の服とか名付けがありました。そこで山本英子さんが、町が山本英子さんのところに走っていて、英子さんの助けをもらいました。そして全部名付けをつけて英子さんが町を連れて病院に届いて、そして町を駅に連れて行ってあげました。本当にそうやってたくさん大きな皆さんからの、手伝い助け、本当に救われました。本当に感謝します。私が入院している間、長谷部さんが火曜日で、そして先生が金曜日か日曜、土曜日かお見舞いに来てくれました。もう特に長谷部さんはいつも雨が降ってくる火曜日でしたけれども、雨が降ろうが春だろうが駆けつけて休まずに来てくださいました。本当に私はもう感謝で、本当は迷惑もかけてるんだなって、ごめんなさいねとか、そういう気持ちもありました。そして、そうやって私は病院からのもらってた薬が効いてきて、少しずつ元気になってきました。でもそのフラフラしていたノイローゼの大パニックになっていた時に、私はもうイエス様ごめんなさい、ごめんなさい、町を助けてあげてください、町は悪くないです、本当に守ってください、主人への心配よりも町の方に変わっていってました。そして私はベッドのところにぐるぐる回りながら、部屋の小さな部屋でぐるぐる歩いて歩いて歩いていた時に、パッと心の目の鱗が落ちました。チエミは何をやってるんだ、何を考えてるんだ、 あなたはイエス様への信頼をしていないのだと気づいて、本当にイエス様ごめんなさい、こんな愚かな私を許してくださいと、そしてからお祈りして、でまた賛美に変わりました。窓を見て見ながら、私の助けはどこに来るか、私の助けは山の上よりももっと高く主から来る、主は眠れなく私を助けると、私の右手の手を握って私を救ってくださると、本当にそういう導いてくださって、それから私はここの病院に来たのは私の計画ではない、私がここに来たかったわけでもない、神様の計画なんだよなと思って、イエス様は私を導いてください、私はどうやってイエス様の愛を伝えることができるのかとお祈りつつ、その時にある男の子に話をすることができて、その子は心を開けて、自分は母親を許せないとか、でも母親に対しては憎しみを持てはならないよ、イエス様はあなたを愛しているから、神様はあなたの心に入りたいから憎しみを持てはならない、そしてあなたはイエス様の愛を知ることが必要だよと言って、でその子は、はい、自分は信じますと、そして教会にも行きなさいねと、でその子はもう退院しました。あとは部屋にいた夫人にも、自分は元気がないって言ってて、ちょうど牧先生からもらったパンフレットがあって、そのパンフレットには、聖書の御言葉から元気になるという題の本でした。それを元気になるっていう、これをもらったからちょっと読んでみるって言って、と言って、そしたら読んでみたいって言って読んで、それでもう半分しか読んでないけど、これたくさん励まされたところもあって、何度も読みました。ほんならこれはあなたにあげますと、また落ち着いた時にまた読んでくださいねと言って、そして最後私がもう退院する時に、その前に大学生さんたちが病院に研修しに来てました。看護師を目指す生徒さんでした。で一人の方が私に、渋谷さんと話をしてもいいですか、いろいろな話を聞かせてくださいねと言ってきて、それで私はクリスチャンですって言うと、彼女は、私は学校で聖書を読むこともありました、マルコの箇所ある一節をパパパーと言ってました。彼女には、あ、そうなん、そういうミッションクラブの学校にでも行ってたんだなと思いました。そしてその子に聖書の御言葉、イザヤの箇所、主はあなたの神である、はあなたを愛している、あなたの右手を握ってあなたを守ると、そして慈しみ深きの賛美歌を持っていたので、その慈しみ深きを歌いました。そしてお祈りして、でまた教会で会いましょうねと言ってお別れしました。だからこういう小さな種をまいたなと思っているんですけれども、本当にまたそれが信仰に芽生えることを祈って続けています。本当に皆さんの私と主人へのお祈りの支え、本当にありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございました。
渋谷さんありがとうございました。それでは引き続きまして聖書のメッセージをお聞きしたいと思います。本日の聖書の箇所は使徒の働き2章37節から47節、 新約聖書236ページになります。使徒の働き2章37節から47節お読みいたします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召されている人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。本日はこの聖書箇所から教会の誕生というテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する神様、お名前をあがめます。一人の人生のお証しを聞き、あなたの恵みの深さ、大きさを覚えます。祈りの課題は続いていますけれども、その課題の中で回復があり、感謝があり、喜びがあり、そしてそこに向き合っていく力が与えられていることも覚えて、お名前をあがめます。私たちのうちにご聖霊が働いてくださり、どう祈ったらよいかわからないところを聖霊の深い埋きによって祈りが引き上げられ、守られていることを覚えます。主を感謝いたします。また今共に御言葉を開きました。この御言葉からあなたが私たちの心を捉えて教えてください。ご聖霊が内側に満ちてくださり、街道に満ちてくださり、その恵みの中で、憐れみの中で、あなたの御心を知っていくことができますように、語るものをどうぞ清めてください。あなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように、聞く者の心をどうぞ捉えてください。あなたの御言葉が入っていかないような、心がいっぱいいっぱいの状態でないように、重荷を下ろすことが、明け渡すことができるように助けてください。皆さんのそれぞれの祈りに合わせ、御手に酔いだねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、教会の誕生、使徒の働きを読んでいくと、教会がこうやって誕生したということに気づいていくんですが、皆さんにとって改めて教会とはどんなところでしょうか。教会、何をするところだろうか、誰がいるところだろうか、あの人やこの人を思い浮かべたり、あの建物、建物の維持管理であったり、イベント、もしくは礼拝、奉仕、いろいろなことが教会として考えられるかもしれません。そして改めてどんな教会でありたいか、 それを考えるとどうでしょうか。5年後どんな教会でありたいか、10年後どんな教会であったらいいのか。子供たちがあふれて、救われる人があふれて、街道に人が入りきらないような、第一礼拝第二礼拝とし、街道建築も始めましょう、土地を買いましょうとなっていったら良いなと思ったり、牧師の数が足りないので5年後は統合を考えましょうとか、高齢化が進むので三教会一緒になって、一人の牧師、一人の伝道師、そんな教会でありたいと、まあ、いろんな、どんな教会でありたいかという思いがあるのかと思いますが、その教会がどのように誕生していったのか、この使徒の働きの2章、まあ、後半他の箇所もそうですが、そこから見ていきたいと思います。このペンテコステを先週覚えましたけれども、ペンテコステこそ教会の誕生というふうにも言われます。そのペンテコステは何であったか。ペンテコステは約束の聖霊が下られたその時を記念するものでした。その約束の聖霊というのは、イエス様が十字架の前に、私は猿が助け主を送るという約束をされていました。ヨハネの14章16節にあります。十字架の前にイエス様はそのようなことを言い、またよみがえられて天に昇るその前にも、イエス様はエルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいと聖霊の約束を語っていました。一章の4節には、人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと。人の働きは、ルカの続きというふうにも言われますけれども、ルカの24章49節にもこのようにあります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。まあ、そうやってイエス様は十字架に進まれる前も、よみがえられて天に帰られる昇天の前にも、ご聖霊の約束を語っておられた。そのご聖霊、約束のご聖霊が下られたのが2章の1節から3節に書かれていました。五旬節、その日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて一人一人の上に止まった。天から突然激しい風のような炎のようなものがあった。そしてその聖霊が下られて、人々はどうなったかというと、4節にあるように他国の言葉で話し始めた。他国の言葉で何を話し始めたのか。神様の大きな御業です。イエス様があなたの罪のために十字架にかかられた。あなた方は十字架にかけたんだと。その十字架にかかられたイエス様はあなたの身代わりにのために死なれた。しかしその死からよみがえられ、弟子たちのところに現れ、そして天に帰られたんだ。そしてまた来られる。イエス様の死と復活、昇天と再臨という大きな御業が、彼らの口から他国の言葉でそれぞれの人が分かるように語られた。それを聞いた人たちがどのように受け取ったかというと、驚いたり戸惑ったりする者がいました。また酔っているんだとあざける者もいた。他国の人が自分の国の言葉で語り出したら、そんな反応も出るのでしょう。 あの人は違う国の人で違う言葉を話すはずなのに、自分の言葉で急に語り出す。私がブラジル教会に行ってポルトガル語で急に語り始めたら、おそらく教会の人は素晴らしいと思ってくださるか、もしくは何が起こったんだと驚くことが多いと思います。神様の大きな御業が語られるところであっても、心が開かれたりその準備ができておらず、わからないということも起きていた。そこでペテロはどうしていたかというと、以前のペテロを覚えていらっしゃる方は、十字架を前にしてお前もあの人の弟子だろうと言われて、ペテロはそうですと言うのではなく、違うと言って隠れていました。神の大きな御業が語られて語って人々がそれを受け入れない、困惑をしたり酔っているとあざけられるところで、ペテロはどうするのか。以前のようにくじけて逃げてしまうのか。聖霊が下られてからのペテロは違います。一章の8節で、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける。エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるというイエス様の言葉の通り、その力を受けてペテロは力強くイエス様のことを伝えていってるのです。旧約の予言を引用し、ダビデのことを引用し、キリストを伝えている。これが聖霊が下られて変えられたペテロの姿でありました。力強く語るペテロの言葉を聞いて人々はどうなったか。先ほど読んでいただいた37節に入りますと、人々はこれを聞いて心を刺されたと。心を刺されるというのは罪を自覚するということです。キリストがあなたのために死なれた、あなたの罪のためにキリストは十字架にかかられた。その言葉を聞いて心が刺さる。罪を自覚し、そこで人々は言うのです。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと。このままでは何かいけない。十字架の話を聞き、心が刺され、罪を自覚し、このままではいけない、次の一歩は何をしたらよいのかと。皆さんだったら何と答えられるでしょうか。私は罪を自覚しました、心が刺されました、どうしたらよいでしょうか。そういう人に出会ったら皆さんは何と答えられるでしょうか。ペテロは38節でこのように言います。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。安息聖句の箇所です。イエス様の話を聞き、心が刺され、罪を自覚した者たちに対してペテロが言った言葉は、それぞれ罪を悔い改めなさい、罪を許していただくために悔い改めなさい、そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けていくと。シンプルな答えです。悔い改めてバプテスマを受けなさいと。ペテロは続いて多くの言葉を持って証しもしました。この曲がった時代からも救われなさい。その時に彼の言葉を受け入れてバプテスマを受けた人はその日だけで3000人だったそうです。こうやってイエス・キリストの言葉を聞き、罪を自覚し、悔い改め、バプテスマを受け、交わりが始まっていく。そこに教会が生まれていったのです。教会の誕生はこのようにしてなされていった。そしてこの教会の誕生の中で 彼らはどんなことをしていたのか。42節に4つのことが書かれています。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと。イエス様の言葉を聞き、罪を自覚し、バプテスマを受けた者たちが集められて何をしていたのか。人たちの教えを固く守ろうとしていた、交わりを持とうとしていた、パンを裂いて祈っていた。他にも多くのことをしたでしょうが、特にこの4つがここで記されています。人たちの教えを守る、イエス様の言葉を学んでいくことです。他の訳には固く守るというような表現もあります。断固として守るとか。一つの英語の訳はディボートという単語を使っています。まさにディボーションにつながる言葉です。人たちの教えを守ること、それがディボーション。信仰の土台はどこにあるのか、自分はなぜここにいるのか、それをイエス様の言葉によって整えていく、その学びを続けていく、やめてしまわないんだと、その教えを固く守っていた、守り続けていた。そして交わりを持つということ、コイノニアという言葉を聞いたことがあるでしょうか。この交わりというのは44節以降を読んでいっても分かりますが、共に一つにとあるように、その恵みを祝福を分かち合っていくことです。信仰というものが個人で、自分に利益があればそれでいいとか、自分が分かればそれでいいだけではなく、他者を意識していくもの、誰かのことを覚えて誰かに心を配っていくもの、その交わりを持っていくものであることを思います。教会の中では兄弟姉妹という言い方があったり、神の家族という言い方があります。誰かの何かのために助け合おう、恵みを祝福を分かち合っていこうという交わり、コイノニアを彼らは続けていた。そして3つ目がパンを裂くことです。パンを裂くこと、それは生産を意味します。食卓を共にする愛産、そのこともそうです。生産を通して私たちは何を覚えているでしょうか。キリストの贖い、十字架のその流された血潮と肉を覚えています。私たちはキリストに贖われている、それをパンを裂くことを通して覚えていく。食卓を共にすることで兄弟姉妹の、神の家族の交わりを深めていく。イエス様もよみがえられて弟子たちと共に何度か食事を整えて一緒に食事をされました。初代教会、この教会でもこのパンを裂くことを大切にしていた。そして4つ目が祈りです。この祈りも44節以降読んでいくと、一人で祈っていたのではなく、毎日集まって心を一つにして祈っていたんだと。祈ればいい、一人で祈ればいいではなく、誰かと共に心を合わせて祈る。もし毎日そのような祈りができたら、どんな力を受けるでしょうか。毎日集まって共に心を一つにして祈る交わり、 マタイの18章の19にはこのようなことが書かれています。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださる。2人か3人が私の名において集まっているところに私もその中にいる。祈りの力を味わっていくのではないでしょうか。どこかで人たちの死を守ることも、交わりを持つことも、パンを割くことも、そのような祈りをしていくことも難しいと思うかもしれませんが、この使徒の働きを読んでいく中で、私たちの信仰、そして私たちの教会には2つの関係を大切にしていくんだということを改めて覚えるのです。一つの関係は神様と自分との縦の関係です。私たちはイエス様の言葉を聞き、神様を知り、ご聖霊を知り、罪を知りました。そして罪を知って悔い改めたものが許されるということも知りました。神様と和解をする、その縦の関係が整えられていく。そのところで43節にあるように、全ての人に恐れが生じるとあります。人たちによって語られたことを聞き、不思議な印を行われるのを見たりして、神様の恐れも生じると。この恐れというのは怯えたり震えたり、もう嫌だと逃げ回るようなものではなく、神様の大きさ、偉大さ、その力に圧倒されることです。自分の小ささを認め、自分の弱さを認めるところで神様に恐れを覚える。この方は本当に大きい。この縦の関係を私たちが神様と自分の中に築いていき、そしてこの縦の関係によって横の関係を私たちは作っていく。誰かと自分、人と自分です。共に教えを守っていく、学んでいくことも、交わりを持っていくことも、共にパンを割き食卓をすること、祈ることも、その人とのうちに信頼関係であったり、その人を大切に思う、その人を愛することができないとおそらく難しいでしょう。46節には喜びと真心を持ってという言葉があります。交わりを作っていくときに、隣人を愛するために喜びと真心が必要である。それは簡単な人間関係ではないこともあります。しかし私たちは許されている、その許しの中でお互いを見ていくときに、裁き合うのではなく、神の家族として、兄弟姉妹として、その人を信頼し、その人のために祈り、その人と共に食卓をする、食卓の交わりをする。この縦と横の関係が自分たちの教会生活、教会にとって必要なものではないのかと。初代教会のこの姿を読みながら、今自分たちはどうだろうか、この教会は聖書的であるだろうか、自分はどんなところに熱心になっているだろうか、信者となった者たちが皆一つとなって、いろいろなものを共有し、毎日心を一つにし、皆に集まって、家々ではパンを割いて、喜びと真心を持って食事をしているだろうか。宮に集まる喜び、それぞれの家々で十字架を覚える交わり、そのようなものがあるでしょうか。食卓を囲むためには安心した関係が必要かもしれません。安心した人との関係が私たちの中にあるでしょうか。分かち合って安心できるような、 お互いの重荷を覚えて祈れるような、そんな食卓が私たちの中にあるでしょうか。信仰は一人で守っていくものではなく、自分が良ければそれでいいとか、そのようなものではありません。共にという中で、一つにという中で築き上げ育まれていくものです。時にはそれが面倒で前に進みにくいこともあったり、特別に時間を使うこと、お金を使うことも出てくるかもしれません。教会でなければ関わることがなかったという人も近くに置かれることもあるかもしれません。神様がなぜこのように私たちに交わりを与えておられるのかは分かりません。この地で救われた者として、この教会にそれぞれが集められて、神様の死を守ろうとし、助け合って生産をし祈るところとして、教会が交わりの拠点に、支え合う拠点になっていくんだと改めて覚えたいのです。私たちの間には信仰の創始者であり完成者であるイエス様、その方のもとに私たちは集まっています。そのイエス様の言葉を学び、イエス様の言葉を分かち合っていく、イエス様がされたように食事を共にし賛美をしていく、この使徒の働きにはそうやって民全体から好意を持たれ、毎日救われる人が起こされたということが書かれています。私たちの中に喜びがあり、交わりがあり、真心があり、この教えを喜んでいる、賛美をしているところに家族や友人が好意を持って、そこに救われる人が毎日与えられていく、どれほど素晴らしいことでしょうか。私たちの中にできないことや嫌なこと、困ることや迷うこと、そのことにとらわれすぎないで、それを先にも祈られました、それを下ろせますから、それを下ろして、私たちはこの御言葉に従っていこうと心を変えていきたいと思うのです。そのために聖霊が下ってくださった、そのために私たちは聖霊よ満ちてくださいと祈っていく、教会に毎日新しい人が、毎日救われる人が与えられ、私たちの家族友人の中からも救われる人が与えられていく、立ち止まって考えていきましょう。一人一人が聖霊に満たされることを求め、神様の大きな御業を思い起こし、キリストの証人になっていく、その土台を持って教会があることを覚えていきたいと願います。お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。あなたが集められ、あなたが託されたそれぞれの魂とともに、あなたの御言葉を喜び、あなたご自身を喜び、分かち合っていくことができますように。いろいろな痛みや傷を私たちは負います。世の中の難しいところも歩んでいきます。支え合う祈りが必要です。助けが必要です。賜物を与えられた者たちが助けのために一歩踏み出すことができますように、誰かのために祈る者が起こされていきますように、そして教会があなたにある交わりの拠点となり、支え合う拠点となって、地域の人にも好意を持たれ、救われる人が次々と与えられていきますように心から願います。私たちがそういう教会をあなたにあって築いていくことができますように助けてください。 御言葉を感謝します。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生ありがとうございました。それでは主への応答の気持ちも込めて賛美を捧げましょう。新聖歌415番、恵み深き御神よ。それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料ではございません。また信仰のない方はそのままお回しください。それでは今日の、献金の当番、伊藤姉妹よろしいですか。はい、じゃあお願いします。
します。神様、今日も私たち会場に集められ共に賛美と祈りとそしてメッセージを聞くことができたことを心より感謝します。神様、今日は渋谷姉妹のお証もお聞きすることができました。神様、ご主人の事故があり本当に大きな悲しみと苦しみの中を通られましたが、この教会に祈り助け合うそのような交わりが与えられたことを心より感謝いたします。本当に神様、教会にはディボーションと交わりとパンを裂くこと、そして心を一つにし祈ることが何よりも大切ということを今日教えていただきました。神様、本当に私たちはあなたとの縦の関係が何よりも大切と、それが承知の上で本当に横のつながりが大切ということを思います。どうぞこれからもお互いを裁き合うのではなく、真実と真心を持ってお互いを思い合って祈り合って励まし合っていくことができますように、どうぞ導いてください。今日の礼拝を心より感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
ありがとうございました。それでは掌影を持って礼拝を閉じたいと思います。支障のない方はご起立して賛美をお願いいたします。新聖歌63番、父御子御霊の、その後岡本先生から祝祷いたします。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。